32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。で今回はですね、Wリーグ最後プレーオフが終わりまして、ついにですね第23回 W リーグアワードの表彰者が発表されましたので、そちらの内容をお届けさせていただきます。最後まで楽しんでお聞きください。ということでですね、前回もですね W リーグのプレーオフの話をさせていただいたんですが、でその中でもですねプレーオフの MVP、 プレーオフベスト5ということで、ね、お話しさせていただきましたが、その他にですねレギュラーシーズンのアワード表彰ということで、はい、そのあたりもですね確定した内容をですねお届けできたらなと思っております。おさらいになりますが、プレイオフのですねベスト5ということでですね、トヨタ自動車からは3名、富士通から2名ということで選出されております。こちらの表彰ですね、東京運動記者クラブバスケットボール文化課のね記者による選出ということで、行われているというふうな形になっております。でトヨタ自動車3名ですが、山本舞選手、あとはソハナ選手、マウリ・ステファニー選手の3名ですね。で、富士通の方が町田篠崎選手ということで、順当なねラインナップだったんじゃないかなと思いますね。プレーオフでね特に活躍したメンバーっていうところもありますし、でその中でね MVP としましてはトヨタ自動車23番山本舞選手ということで、両試合ともですね、得点も取れてアシストもできてね、やっぱり終盤の大事な局面で山本選手がねしっかりとこう打開して、いい攻撃のねテンポを作っていたというところでも、文句なしの受賞という形ですね。昨シーズンはですね山本選手ね控えのガードというところで、安間選手という今ドイツでねプレーしている選手の、あのバックアップという形だったんですけどね、3x3 で日本代表になり、でそこからですねアジアカップで日本代表のポイントガードをやって、でそこから1シーズンポイントガードとして、ね、先発してっていうこの経験でですよ、でこの舞台に、ね、戻ってきてプレーオフファイナル MVP と、いやもう山本選手のためのねシーズンだったんじゃないかなというぐらい、本当にこう素晴らしい、スタッツもそうですし成績だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、そこからですねレギュラーシーズンのアワード表彰者ということでですね、レギュラーシーズンの MVP に選出されたのが2年ぶり8回目の受賞ということでですね、エネオスサンフラーズ10番渡嘉敷ラム選手が選出されたということでですね、こちらも文句なしの、エネオスサンフラーズ自体は林選手、岡本選手不在ということでですね、今シーズン渡嘉敷選手が昨シーズンの大怪我から戻ってきてという形で、やはりこうね不安視される内容で、しかも宮澤選手がね富士通に移籍してということで、やっぱり渡嘉敷選手のね、今年の期待っていうのをね非常にこう重く受け止めてた部分もあったんじゃないかなと、最後やっぱりねちょっとこう体の痛みねなんかあったんじゃないかななんて思いながら、でもやっぱりね最後までしっかりとね渡嘉敷選手らしいプレーをされてたんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、ルーキーオブザイヤーということでシャンソン化粧品ナンバー14番吉田舞選手ということで、こちらもね、プレーオフでも大活躍ということで、レギュラーシーズンもですね今シーズン加入というところを、感じさせないねもう貫禄ある、スリーポイントもそうですし、ディフェンスもそうですけど、非常にね素晴らしい成績ということでね、文句なしの受賞というところですかね。2位3位にはですね、ソハナ選手、トヨタ自動車のねソハナ選手がいて、でその後はね あの3位にまたシャンソンのね45番で、まあ、ヤクモでね、一緒にプレーしてた佐藤選手がね選出されてということで、まあ、この辺りもね非常にこういい結果がねもたらした形だったんじゃないかなというふうに思っております。はい、でコーチオブザイヤーはトヨタ自動車ルーカス・モンテイロヘッドコーチということで、うん、まあ、初受賞なんですよね、うん、まあ、やっぱりね今年の勝率20勝2敗というところもそうですし、まあ、プレーオフを勝ち切った、まあ、ルーカスヘッドコーチの、うん、手腕というのはね、まあ、高く評価されるべきなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、もちろんねシャンソン化粧品のリーヘッドコーチもね、まあ、非常にこういい成績をね今年残した中でというところで第2位に選出はされてましたけど、まあ、最後まあねちょっとね残念なところではあったんですけどね、まあ、非常にね素晴らしい、まあ、成績を残せたというところでは、まあ、非常に功績が大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、でベストディフェンダー賞ということで三菱電機45番渡辺彩選手ということで、ね、まあ、やっぱり得点がすごいフォーカスされる選手ではあるんですけど、まあ、ディフェンスもね、はい、ディフェンスレーティングの中でもやっぱ非常にねいい成績残してるんですよね。スティールも多いですし、まあ、やっぱり1対1のディフェンスも非常に上手だというところでは、まあ、やっぱりね渡辺選手っていうところのねポテンシャル、こうねオフェンスもそうですけどディフェンスも素晴らしいという意味では、まあ、エースならではのね貫禄という形だったんじゃないかなと思っております。まあ、2位にはですね、うん、同率37点でシャンソンの、まあ、ポイントガード小池選手で連想の赤穂選手ということでね、まあ両方とも、まあ、ポイントガードとしてもそうですし、赤穂選手はね、まあ、中外、まあ、非常にディフェンスが良くてね、うん、まあ、そういう選手が、まあ、選ばれた中でも、まあ、そこをこう、ね、超える成績だったんじゃないかなと思っております。はい、ね、まあ、こんな感じでですね、でベスト5の方に移らせていただきますが、まあ、ベスト5はですね、うん、ガード部門からいきますと、まあ、2年ぶり5回目の受賞ということで富士通レッドウェーブから町田瑠唯選手ということでですね、まあ、こちらも、まあ、今シーズンの、ね、成績からしても、まあ、非常に、ね、いい活躍されてましたし、はい、ここも文句なしの受賞なんじゃないかなと思いますね。まあ、この後オフシーズンにね WNBA にも挑戦しますので、まあ、そこでねどれだけ WNBA のねまあ、スーパースターたちとね相まみえるかというところでは、まあ、この後のオフシーズンもね非常にこう楽しみなねものが残していただけたんじゃないかなというふうに思いますね。でベスト5シューティングガード部門は初受賞ということでですね、トヨタ自動車アンテロープス12番三好直選手ということで、今シーズン限りで引退という中でですよ、まあね、今シーズン 50% を超えるスリーポイントの確率を叩き出して、ね、でプレーオフでもね、まあ、やっぱり勝負どころのスリーポイント、あとはね、まあ、ディフェンスの部分でも非常にこういい活躍をされてた三好選手が、まあ、ダントツのね、まあ、シューティングガード部門受賞ということでですね、まあ、優秀の美をしっかりと飾ったという形だと思います。はい、おめでとうございます。でベスト5スモールフォワード部門が2年連続2回目の受賞ということで、赤穂ひまわり選手が受賞となっております。まあ、伝送をね今高田選手もそうですけど、やっぱりねこの赤穂選手が、まあ、非常にこうチームの中心としてね、まあ、活躍されてるっていうところもね見かけますし、まあやっぱりねディフェンスが素晴らしい、オフェンスももちろんですけどっていう意味では、まあ、チームの中心としてね、まあ非常にね、うん、大車輪の活躍をしたんじゃないかなと思っております。はい、でベスト5パワーフォワード部門は、まあ、MVP にも受賞されました渡嘉敷選手がですね、はい、こちらは、うん、2年ぶり10回目の受賞ということでですね、まあ、昨シーズンちょっとやっぱり怪我の影響でね、まあ、タイトルを逃したという形はなりましたけど、うん、まあ、やっぱりね、渡嘉敷選手がねこのリーグになんていうんですかね植え付けた なんかこう魂じゃないですけどね、まあ、やっぱりこう渡嘉敷選手が来たことによってやっぱりねビッグマンに対するプレーだったりとか、まあ、やっぱりこうレベルをね一つこう上げてもらったような気がしますよね。まあ、そういう意味でも、まあ、ダントツの、まあ、2年ぶり10回目の、受賞ということでおめでとうございます。はい。でベスト5最後センター部門ということで6年連続こちらも10回目の受賞ということで高田真希選手がね受賞となりました。まあオリンピックからね数えて、まあ非常にこうね日本代表をこうねまとめて、でそれが終わってからね、まあ本当にこうあまりこう時間のない中でね、シーズン入ってシーズンでも大活躍をしてということで、まあやっぱりね赤穂選手、高田真希選手、まあやっぱりね今シーズンは非常にこうね、まあ、疲労の残る中でっていうところもあったのかなというふうに思いながらも、まあやっぱりねシーズン素晴らしい成績を残してね、まあ来シーズンなんとかこうプレーオフでね、タイトルを取ってもらえるようにね、まあまたねこうチャレンジしてほしいなというふうに思いますね。ということで、まあ W リーグのね、最後、アワード表彰をね私の方でお伝えさせていただいて、ついに今シーズンが終了という形になるのかなと思っております。まあ、ゴールデンウィークにね、W リーグのオールスターゲームも行われますし、まあ、W リーグとしましては、これからもね、見どころ満載なことが、まあ、たくさんありますし、まあ、前回のちょっと放送でもお話しさせていただいたんですけど、6月にですね、国際試合がね、予定されているということで、まあ、こちらもね、まあ、久しぶりにこう、日本代表の試合が見れるというところと、まあ、この後ワールドカップもね、ありますので、まあ、女子はね、まあ、非常にこう、シーズン入る前までね、こう目まぐるしくたくさんの試合が行われる予定となっておりますので、まあこちらもね、私も引き続きこう楽しんでお届けできたらなと思いますし、ぜひ、この機会にね、現地に行っていただいて、見ていただけるとね、非常に嬉しいなというふうに思いますね。まあやっぱり、代々木第一体育館のね、素晴らしい観客の前でのね、プレーっていうのがね、まあ非常にこう素晴らしかったというところもありますので、ぜひね、またその内容をね、こう日本代表にもこう持っていっていただいて、まあ女子バスケットボールをね、盛り上げていただけたらなというふうに思いまして、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。